マルコの福音書の14章22節から26節。聖書朗読の後に、生産の意義、過去、現在、未来と題して宣教をいたします。お読みいたします。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。誠にあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけた。今日の箇所は、イエス様が聖餐式を制定された箇所であります。私たちは今月に一度聖餐式に預かっていますが、その聖餐式の始まりというのは、ここにあるわけです。聖餐式の頻度が月に一度とされているのは、便宜上でありまして、聖書は特に頻度について明確に教えているわけではありません。教会によっては、毎週聖餐式を行っている教会もありますし、自分たちで定めて年に4回としている教会もあります。それはそれとして、聖餐式というのは教会が守るべき大切な式であります。プロテスタント教会は、洗礼式と聖餐式を2つの礼典として定めているわけですが、罪人である私たちは、毎月ある聖餐式が当たり前のものになって、形式的になってしまう危険というものがいつもあります。常に新鮮な思いで臨むことができずに、気づいたら終わっていたなんていうこともあるかもしれません。今日は改めて聖餐式の意義について御言葉から確認し、これからも新鮮な思い出といいましょうか、心新たに聖餐式に預かることができればと願っています。先週確認したことでありますが、イエス様が十字架につけられたのは、過越の祭りの時でありました。過越の祭りというのは、エジプトの奴隷状態にあったイスラエルの民が、神様によって救い出されたことを記念するお祭りで、イスラエルは大切に守るように命じられていました。羊がほふられ、その羊を食し、種なしパンや苦菜を食べて過ごす過越の祭り、種なしパンの祭りは大切なお祭りであります。このお祭りの食事の準備をしたことが12節から16節に記されていまして、17節から最後の晩餐が始まりました。今日はご一緒に聖餐式の制定について見ていきます。22節をもう一度お読みしますと、さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。ここには、一同が食事をしているときとありまして、過越の食事をしているときに、聖餐式が制定されたことがわかります。過越の食事で、ありますが、家族や友人たちが集まって行われて、最低10人集まる必要があってですね、イエス様一行もその人数を満たしていました。過越の食事は、祭りと葡萄酒を感謝する言葉を家長が述べることで始まります。食事の間、配られる葡萄酒の杯は全部で4つあって、 第一のもの、それを聖別の杯と呼ぶようですが、第一のものがまず配られます。そして、苦菜を食べるわけですけれども、苦菜というのは、どういうものか具体的にちょっとわかりませんけれども、エジプトの苦役を思い起こすような、まあ、苦いものを食べてですね、自分たちの苦しみをこう思い出す。思い起こすために苦菜を食べました。つまり、過ぎ越しの食事というのは、神様がイスラエルの民を苦しみから解放された救いの恵みを記念するものが、まあ、過ぎ越しの食事でありました。その後、メインコースが用意されるわけですけれども、まだ食べることはできず、過ぎ越しの儀式と言われる部分がこう始まるそうです。イスラエルの歴史に関する説明があって、子供がいれば子供の理解力に応じて説明がなされます。で、その説明が終わると、詩編の113編、114編をこう歌いました。で、それに続いて、食事の間に配られるブドウ酒の杯の4つのうちの2つ目、第2の杯が配られると。で、ようやくメインコースに入って、家長がまず種なしパンを感謝して配ります。パンはこのタイミングで配られることになり、生産の制定というのはこの場面から始まったと考えられます。イエス様がパンを取り、神様を褒めたたえ、パンを裂いて、弟子たちに与えて言われるわけです。取りなさいと。マルコには取りなさいとだけありますが、当然食べることも含まれています。そしてイエス様は、これは私の体ですと言われます。これは私の体です。ここで言っている、これはというのは、まあ、明らかにパンを指しています。ただ、こう素朴な疑問ですけれども、イエス様は、過ぎ越しの子羊としてほふられることになるわけでありますから、パンではなくて、子羊の肉でも良いように思います。なぜイエス様がパンを持ってご自身を表されたのか、子羊の肉を持ってこれが私ですって言っても、別におかしいことはないですね。だってイエス様は子羊、過ぎ越しの子羊としてほふられるわけですから、生産式の時に実はお肉だったってなっても別に何かこう、不思議なことはないんですが、まあ、なぜパンでイエス様はご自身を表されたのか、その理由として考えられるのは、パンが命を支えるものとして、まあ、基本的なものだからだというふうに言われます。まあ、主の祈りの中で、私たち仕事の糧をっていうふうに、祈りますけれども、仕事の糧と訳されているのは直訳はパンですね。仕事のパンをって、直訳ですから、まあ、そういう意味において、当時ですね、パンが命を支えるものとして、まあ、考えられていた、というのは頷けることであります。またパンを裂いて配るということで思い出した方もおられるかもしれませんが、荒野でパンを配った5000人の給食とも重なります。荒野のマナに対応してメシアによる命の付与と養いを表現するのにパンが用いられたと考えられます。ここでイエス様は私の体ですとパンを指して言われましたが、カトリック教会では、これをもって生産のパンが文字通りイエス様の体に変わるというふうに主張します。しかし、そのように考えるのは少々考えすぎでありましょう。イエス様の体は、現実に今目の前に、弟子たちの前にあるわけでありますから、手にしているパンそのものが、体だとイエス様は言われたのではなく、イエス様の体を表現する例えであるというのは、まあ、明らかだと言えます。むしろ、取りなさいというふうにパンを差し出し、これは私の体ですと言われたことからしますと、弟子たちに自らを与えようとしていることを表していると考えられます。イエス様は、あなた方のために、弟子たちのために、さらに言えば私たちのためにご自身を十字架に捧げようとしてくださっているということがここで言われていると考えられます。 イエス様がパンを与えられてからメインコースが始まりまして、しばらくはパンや苦菜、子羊の肉などが食べられました。その後でイエス様は再び杯を取って感謝の祈りを捧げられます。これが食事の間に配られるブドウ酒の4つの杯のうち第3の杯の時でした。23節には次のようにあります。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエス様は24節で次のようにも言っておられます。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。とイエス様はご自分が血を流されることになると言われ、それが私の契約の血だと言われます。この契約の地という理解については、旧約聖書から来ていますので、開いて確認しながら、この箇所を理解していきます。出エジプト記の24章を開ける方はお開きいただけますでしょうか。出エジプト記の24章。ちなみにだいぶ数値下がりましたので、もう窓閉めていただいても結構ですので。出エジプト記の24章、旧約聖書の142ページですけれども、この出エジプト記の24章の状況というのは、神様とイスラエルの民が契約を結ぶ時のことが言われていまして、3節から8節をお読みします。モーセは来て、主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行います。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエルの若者たちを使わせたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います。聞き従います。モーセはその血を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の地である。ここには神様とイスラエルの民が契約を結んだ時のことが記されていまして、特に7節には契約の書を取り民に読んで聞かせたとあります。それに対して民は主の言われたことはすべて行います。聞き従います。と、そう言いました。そしてモーセが血を取って民に振りかけ、モーセは言います。見よ、これは、これらすべての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の血である。この契約というのは血によって確かなものとされました。イエス様は、この場面と重ねられてご自分の血によって契約が保証されるということを言われたわけであります。ついでに申し上げますと、マルコはこの場面で新しい契約という表現は使っていませんけれども、これは明らかにエレミア書で予言されていた新しい契約が開始されることを意味していますから、一緒に今度エレミア書を開いて確認をしたいと思います。旧約聖書のエレミア書31章、1351ページであります。1351ページにエレミア書があります。1351ページにエレミア書の31章の31節から34節でありますが、まあ、少しちょっと全体の流れだけ説明しますけれども、先ほど出エジプト記で見たように、契約が結ばれたわけですけれども、 ではこのイスラエルの民が神様に対して従順であったかというと、決してそんなことはなかったわけですね。それはご存知のように。彼らは繰り返し偶像礼拝を行い続け、神様に反逆し続けた。それがイスラエルの民でありました。つまり先ほどは神様の言葉に聞き従いますと言いつつ、彼らは契約を誠実に守ることはしませんでした。イスラエルは神の民であったわけですが、彼らは神様との契約を破ってきたわけです。で、一般的なことでありますけれども、一般的に契約というのは両当事者間の合意があって結ばれるものですね。もし片一方が契約に反する行動を取ったときに、その契約というのは破棄されることになります。本来私たちが通常結ぶ契約というのはそうですよね。売買契約でもそうですね。買ったものに約束とは違う不備があったら、契約成立しませんから返していいということになりますね。ですから、神様とイスラエルの間で結ばれた契約も、再三イスラエルが反逆したことによって破棄されて当然であったわけですが、神様は破棄されることをなさいませんでした。神様の側は契約に忠実で居続けてくださった。で、そこでそれから数百年後にエレミアという預言者が登場し、このエレミアが新しい契約について預言します。ここには新しい契約について預言されているのが31章の31節から34節であります。お読みします。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低い者から高い者まで私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。先ほど申し上げたように、ここには新しい契約について記されています。この内容を簡潔に申し上げますと、一つは33節にありますように、神様が律法を心に書き記してくださるということ。もう一つが34節にありますように、罪の許しであります。一方的な罪の許しが約束されます。これが新しい契約、つまり新約であるわけですが、これがイエス様によって成就します。十字架によって成就することになります。つまりイエス様は十字架上で血を流され、その血によって罪の許し、清めがなされ、そしてこのイエス様の十字架を信じるすべての人は神の民とされるわけです。契約の血によって、十字架の血によって罪が許され、清められ、新しい神の民が聖別されることをイエス様は予告されたわけです。この血を象徴する杯のブドウ酒を飲む者は、その契約の恵みに預かることが示されています。マルコの福音書に戻りまして、ここでイエス様が、24節で、多くの人のために流されると言っておられることにも念のため目を向けておく必要があります。すべての人のためではなく、多くの人のため。つまり、イエス様の十字架が自動的にすべての人に罪の許しをもたらすわけではないということです。 すべてイエス様を救い主として信じる者に罪の許しの恵みが注がれるのでありまして、無条件にすべての人に罪の許しが与えられるわけではありません。まあ、その点において、多くの人のために流されるものであります。続く25節には次のようにあります。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。イエス様は、大切なことを言われるときの、誠にあなた方に言います、という表現を用いてお語りになります。そこで言われたことは、神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません、ということでした。ここでイエス様は、神の国で新しく飲むその日まで、と言っておられます。神の国で新しく飲むその日まで。ですからここには、神の国の完成ということが示唆されていることがわかります。神の国が完成する。つまり、以前に13章で学びましたが、イエス様が再臨されて神の国が完成する。黙示録などと合わせて理解しますと、その時、神の国の完成の時は、祝宴であることが言われています。お祝いです。イエス様はその日まで、ブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してない。そう言われます。今イエス様が食しておられたのは、地上における弟子たちとの最後の吸い越しの食事であるわけですが、やがて神の国が完成するとき、その食事に象徴される喜びの交わりが再びなされるわけです。またこの後でイエス様が十字架にかかられて死なれることからしますと、復活のことも示唆していると言えます。ですからこの25節は、復活とやがて神の国で開かれる祝宴の確かな希望を宣言していると言えます。そして26節を見ますと、賛美をしてオリーブ山へ行かれたことが記されています。おそらく、詩編の136編を賛美し、第4の杯が飲まれて、オリーブ山に出発したと考えられます。今日、ここまで、最後の晩餐の席で制定された聖餐式に関する箇所を見てきました。まあ、なぜ私たちが聖餐式と呼んでいるかっていうのはちょっといまいちわからないところもあるんですが、聖書の中ではパン裂きというふうに使徒の働きなんか読むとですね、パン裂きというふうに表現されており、まあ、主の晩餐というふうに言われたりしていますけれども、まあ、便宜上聖餐式と呼んでいますが、聖餐式が制定されたことに基づいて、私たちキリスト教会は聖餐式を大切に守り続けてきました。で、今日の箇所は、説教題は、聖餐の意義、そして副題に、過去、現在、未来というふうに付けました。私たちが捧げている聖餐式には、三つのレベルでの意味があります。それが、過去、現在、未来であります。まず、過去についてですけれども、それは、私たちを救うために死なれたキリストを覚えるという意味合いがあります。私たちを救うために死んでくださったキリストを覚える。まあ、それは過去に起こったことですね。これは22節でイエス様がご自分の体を私たちのために与えてくださったことと関連しますし、血を流してくださったこととも関わります。聖餐式では、まず私たちを救うために死なれたキリストを覚えます。杉越の祭りでは、羊の血によって エジプトを撃つ神様の裁きから免れたことを記念しますが、聖餐式では神の御子の血によって、イエス様の血によって、罪に対する神様の裁きから免れたことをお祝い、記念します。また私たちは、イスラエルの民がエジプトの奴隷から解放されたことを喜んだように、罪の縄目から解放されたことを聖餐式で喜びます。それがまず過去についてですね。救っていただいた、キリストの十字架を覚えるという過去のことです。また聖餐式には現在とも関係があります。現在。それは、キリストを信じる教会の一員であるということを確認するときです。キリストを信じる教会の一員であるというのを確認するとき。22節や23節になりますように、一つのパン、一つの杯から食することによって、私たちが一つであり、キリストを信じる教会の一員であるということを確認しているわけです。今コロナなのでやっていませんけれども、一つのパンを割いて、その一つのパンからみんなで、生産のパンを預かる。で、本来的に、ちょっともうこのご時世ですし、時代的にちょっと気持ち的に私もそれはと思いますが、外国だったりすると、一つの杯を回し飲みしながら、生産式をするところもあると聞いていますが、そのように、一つのパン、一つの杯から食することによって、私たちが一つであり、キリストを信じる教会の一員であるということを、聖餐式を通して確認している。イスラエル人は、過越しの食事を共にすることによって、自らが神の民の一員であるということを確認しました。そのように私たちも聖餐を通して、キリスト者は、キリストを信じる信仰において自分たちが一体であるんだということを確認します。一つのパンを裂いて食し、一つの杯から飲むという行為は、そのことを端的に表現しています。聖餐に預かる者たちは、同じ命をいただいていることの喜びを、その時体験するのです。で、最後に、未来とも関係があります。未来。それは、神の国の完成時の喜びの祝いを展望する、望み見る、ということです。神の国の完成の喜びの祝いを展望する。イエス様が再臨されて、神の国が完成するときを望み見るのも、聖餐式が意味しているところです。これは25節に示唆されているように、神の国で新しく飲むその日が来るわけです。その意味において、聖餐式というのは、その喜びの祝宴の先取りでもあります。やがて天国でなされる、その祝宴、お祝いの、先取りとして、聖餐式がなされています。聖餐式に、私たちちょっとこんなちっちゃな杯で、くっと、ぶどう液飲むだけですけれども、どんなお祝いかわかりませんけれども、もっとこう喜びに満ちた天国でのお祝いが、祝宴がなされるのでありましょう。その先取りとして、聖餐式はあります。私たちは、過去におけるイエス様の十字架による罪の許しを確認し、現在において、私たちがキリストを信じる教会の一員であり、互いに一つであるんだということを確認し、未来において、神の国での祝宴が、お祝いが待っているということを望み、見るのです。それが私たちが行っている聖餐式の意義です。私たちはこの聖餐式を通して救いの確かさというものを確認します。先週も申し上げましたけれども、そのパンとブドウ液を食することによって、私はキリスト者、神の民とされているんだということを確認するわけですね。 そしてもう一つ大切なこととして念のためお伝えしておきますけれども、聖餐式は完璧な者たちが受けるものではないということです。聖餐式は完璧な者たちが受けるものではありません。聖餐式の前には自分を吟味するようにと言われ、ふさわしくないままで食さないようにと言われます。もちろん私たちが自分の罪としっかりと向き合い告白し、許しの喜びを持って聖餐式に預かるということは大切なことでありますが、必ずしもいつも晴れやかな思いで聖餐に預かれるわけではありません。その前の週に犯してしまった罪がどうしても自分の中で引っかかる、もしくは過去の罪を思い出しては引っかかる、平安がないということもあり得ることであります。そうするとふさわしくないままでって言われるときに、どうしても心の中でこう引っかかる、ふさわしいって言われるとふさわしくないなって思って、生産のパンに預かっていいんだろうか、ぶどう液に預かっていいんだろうか、悩んでしまう方ももしかしたらおられるかもしれません。しかし、だからといって生産に預からないということがあってはなりません。勝手に自分で生産を受けるとか受けないとかっていうことを判断してはいけません。これは神様の恵みによって制定されたものであり、神様が招いておられる恵みの式だからです。神様が聖餐式に来なさいと招いておられるものに対して、いや結構です。ましてや神の民がそのように言う必要はないわけですね。聖餐式が制定された時の状況をよく考えていただきたいですけれども、直前にはユダの裏切りが予告されました。ユダの裏切り、まあ、また来週見ることになりますけれども、おそらく聖餐式、その過ぎ越しの食事の席で、ペテロの否認についても言及されたと考えられます。ユダの裏切り、弟子たちの失敗、しかも、ルカの福音書なんかを読むと、弟子たちの中では誰が一番かっていう議論をその過ぎ越しの食事の時にしていたともありますから、そういう中でイエス様は聖餐を制定された。弟子たちが、よし、ようやく聖餐式に預かるにふさわしく成長したなって言って、じゃあ、この式を授けようってやったわけじゃないわけですね。成長したから聖餐式が行われるようになったのではない。むしろ、賭けが多く失敗ばかりする者たちだった。なんならこの後にすぐ、もう数時間後にはみんなで一斉に蜘蛛の子散らしたように逃げる弟子たち。そういう弟子たちであることをイエス様は承知の上で、聖餐式を持つようにとイエス様は制定されたわけですね。完璧な集まりだからよし、やるぞじゃない。ですから、自分のようなものはふさわしくないという心の人こそが、聖餐に預かるのにふさわしいわけです。もし仮に、過去の罪がどうしても、神様の前に悔い改めたけれどもって言って、過去の罪を引きずって聖餐に預からないのだとしたら、イエス様の十字架はもはや意味がないですね。何しても無駄です。イエス様の十字架も完全なものですから、絶対に許される。何の罪も許されるという約束がある十字架であるにもかかわらず、自分の感覚で許されてるかな、許されてないかなとかってやってる限りは、十字架はもはや無意味なものであります。私たちは十字架が完全、完璧、これによって全ての罪が許されると信じているわけですから、私たちがちゃんと罪を告白し本当の悔い改めをしたならば、しっかりと許しを確信しなければなりません。もちろん時間がかかることでもあるんですけれども、自分の罪を悲しみ打ちひしがれている人こそ聖餐の恵みに預かる必要がある。そのことによってキリストの十字架の恵みに思いを向け、目を向け、自分が今キリストの体に連なるものであるんだということを確認し、 こんな自分がやがて神の国での祝宴に招かれているんだということを感謝し喜ぶわけです。そういう意味で私たちのためにご自身を与えてくださったキリストを覚える聖餐式は本来喜びの時であります。弟子たちのように賭けの多い私たちが招かれ恵みに預かることができるわけですから喜びにあふれる時であります。これまでどんな思いで聖餐式に預かってきたでしょうか。洗礼を受けて最初のうちはですね、わーわーってワクワクしてやっててもですね、1年、2年、3年経って、5年、10年経って、何の変哲もないパンとブドウ液ですから、気づいて、もうなんかもうそしたらいつの間にか感謝の祈りしてたっていうことだって、まあ可能性としてはゼロではないだろうと思いますね。私たちは、過去におけるイエス様の十字架による罪の許しを確認する。また現在において、私たちがキリストを信じる教会の一員であり、互いに一つであるんだということを確認する。さらには、未来において神の国での祝宴が待っているということを望み見るのです。そして救いの確信をますます確かなものとさせていただきます。私たちは先週の礼拝でパンとブドウ液をいただきました。その私たちは罪の許しの恵みをいただき、神の民とされているわけです。こんな私が救われている理由はどう考えてもわからないんです。でも神様が私を選んでくださり、イエス様が私のために十字架にかかって血を流してくださり、清めてくださったので、確実に主の恵みの中に入れていただいているんだ。私たちの中で救いの恵みがますます確かなものとされますように。語られたことを覚えて黙祷の時を待ちましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、御言葉の交わりの時をお与えくださりありがとうございます。聖餐式の制定の時を御言葉から確認させていただきましたけれども、イエス様の十字架の罪の許しを覚え、また神の民とされ一つであることを確認し、やがて神の国の完成の時に祝宴の席に預からせていただけることを望み見て、私たちがますます聖餐式を喜んで預かることができるように助けていてください。罪人である私たちは形式的になりやすい、そういう弱さがありますけれども、一回一回の聖餐式を大切にしていくことができるように、そして罪に苦しむとき、過去の罪に悩むとき、それでもなお私たちを許し十字架にかかってくださったイエス様を覚えて、本当に恵みを持って感謝を持って聖餐に預かり、喜びの聖餐式となっていきますように、いよいよあなたが祝福してくださるようにお願いいたします。この恵みの御言葉の時を心から感謝し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。